こんにちは、スタンド FM で暁えにしさんが、あるね、視覚障害を持つ起業家のね方のお話をねされてたんですよね。それでね、僕もね気になったので、ちょっとねその方が出られてた番組をね見てみたので、それについて話してみようと思います。
バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
このね、視覚障害を持つ起業家の方っていうのが浅井純子さんっていう方で、暗闇ヘッドスパっていうね授業をやられてるみたいなんですよね。それでこのね令和の虎っていう番組に出られてて、このね YouTube を僕見たんですよね。まあ令和の虎はね、起業家に対してね、出資を行うかどうかっていうのをジャッジするっていう番組だと思うんですけど、初めて見たんですよ僕ね。番組自体はね知ってましたけどね、今まで見たことなかったんで、ね、面白いですね。まあ視覚障害者の起業家っていうこともあってね、とてもね興味深くね、見ましたね。まあそれでね、暗闇の中でヘッドスパを行うっていうことだったんで、まあこのね浅井純子さんっていう方は全盲の方なんで、まあ光もね全くわからない真っ暗な、ね、世界に生きられてる方なんですけど、まあそれをね一つのエンターテインメントとしてね、真っ暗な空間の中でヘッドスパを行うっていうことをねやられてるみたいなんですよね。だから何の情報もね目に入ってこない状態の中でヘッドスパを行うので、そのね感覚がなんか研ぎ澄まされて、よりねなんか気持ちよくなるとかいうことだったんですよね。なんかね興味ありますよね。僕もねちょっとやってもらいたいなとか思ってね。まあ僕なんかねまだねうっすらとねやっぱ見えてるんでね、真っ暗っていうところはね、そんなにね経験ねすることないんでね、僕が受けてもね多分ねまたね特別なね体験になるんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。まあこのね番組見てる中で、ちょっとね自分の中でまたね気づいたことがあって、やっぱりねこのね視覚障害を持ってるのにこんなに頑張られてる方がいるとかいうのをやっぱね、見たりすると、やっぱりね僕もねもっと何かやらなくちゃいけないんじゃないかとかね、なんかねちょっとね思っちゃうんですよね。なんだろう焦り、まあ焦燥感、またはね嫉妬とかねジェラシー、なんかねそういうのに近い感覚がねちょっとねあるんですよね。だけどね、まあ、もちろんね視覚障害あろうがねなかろうがね、こういうことをねチャレンジされる方はされるだろうし、しない人はしない。誰もがねこういうチャレンジャーである必要はないわけで、なんかねこういう話した名前もね、だからね分かってんですけどね、自分の中でもね、まあチャレンジもしねしたいことがあれば、まあしてるだろうしね、多分、だけどそれをしてないっていうことを別にね焦る必要も何もないって分かってんだけど、やっぱりこういう方をね見るとね、なんかねそういう感情がね湧いてくるんですよね。だけどね不思議なことにね、このねあの令和の虎の中ではこのね浅井純子さんのとね事業パートナーをされてるっていう請願者のね、あの健常者のね うん、事業パートナーの方も、まあ、男性なんですけど出てらっしゃったんですけど、その方とかについてはね、別にね何の感情も湧かないんですよね。だからね、あれなんですよね、まあ普通の人がね、まあ極端な例になりますけど、大谷翔平を見てね、ああ自分もねなんでああなれないんだとかね、まあ思わないですよね。まあね、それにね近いと思うんですよね、僕が思ってることっていうのは。だけどね、なんだろう、視覚障害者っていうだけでね、なんていうかさ、なんかね、仲間っていうかね、まあ同一視になるのかな。ね、だからその中でそういう風にされてると、なんかね自分もねそういう風にねやんなくちゃいけないんじゃないかとかね、なんか思ってるんですよね。いやこれ不思議だなと思ってね、なんでね、今まではそんなことね思ったこともなかったのに、いきなりねちっちゃいコミュニティというかね、マイノリティな、ね、状況になるとね、その中でなんだろう、飛び抜けてる人っていうのを見てそういう感情をね持つんだろうとかね、なんかね不思議なね、感覚がねありますね。頭の中でねさっきから言ってるようにね理解できてるんですけどね、まあこれに対するねなんかね答えがあるわけでも何でもないんですけどね、ちょっとね思ったので今日はね話してみました。ちなみに赤月えにしさんはなんかねご家族の方がこれを見てなのかどうかわかんないですけど、浅井純子さんとこのね赤月えにしさんがねなんかね似てるよねっていうようなねあの話をねなんかねされたみたいで、まあそれについてね、この人とねとのね、共通点とかをねちょっとお話しされてますね。まあこれについてもね一応ね概要欄にねリンクをね貼っときますので、まあね気になる方は、聞いていただければと思います。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。それではまた。